主に感謝し、皆を追い求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべての苦しい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い、求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。アーメン。
アーメン。
それではどうぞお立ちください。賛美を進みましょう。聖歌の95番歌いましょう。
罪の許し、体のよみがえり、常
教えの命を信ずる。アーメン。
それではもう一つ賛美を伝えましょう。聖歌の479番を歌いましょう。
まことに御言葉は私をいたします。
あなたの掟は私の旅の家では私の歌となりました。
苦しみに遭う前には私は過ちを忘れました。しかし今はあなたの言葉を守ります。
あなたは慈しみ深くあられ、慈しみを施されます。
どうかあなたの掟を私に教えてください。
あなたの御言葉は私の不安をになんと甘いことでしょう。
いつよりも私の口に甘いのです。
私にはあなたの戒めがあるので楽前があります。
それゆえ私は偽りの道をことごとく憎みます。
あなたの御言葉は私の足の灯し、私の道の光です。
御言葉の音が開くと光が差し込み、わきまえのない者に悟りを与えます。
あなたの御言葉はよく練られていて、
あなたのしもべはそれを愛しています。
御言葉のすべてはまことです。ご一緒にどうぞ。
あなたの義の裁きはことごとくとこしえに至ります。
アーメン。それでは祈りの時を持ちましょう。最初に大阪地区についていただきます。よろしくお願いします。
祈りましょう。ハレルヤ。天の父なる神様、あなたがこの礼拝の時備えてくださり、私どもを一つところにこうして集わせ、その中に、その交わりのうちに、あなたの臨在を豊かに表してくださることを感謝いたします。今週も礼拝をもってこの一週間を始められることを感謝します。また天気が守られ、今日は暖かな日差しを与えてくださってありがとうございます。あなたの恵みは私たちの上に大きく、私たちあなたを見上げ、そしてあなたを待ち望み、今ここに集っております。どうぞ一人一人の心があなたへ向けられますように、あなたに心を開き、その心の中にあなたの光をいただくことができますように。私たちが罪重荷をあなたの前に捨て、また下ろし、あなたの御心にかなう道を歩むことができますように、どうぞ導いてください。この短い祈りの時ですが、どうぞあなたが望んでくださって、一人一人にあなたへの真実な祈りを捧げさせてください。私たちは罪の中に生まれました。そしてあなたを知らずに歩んできたものです。その中で曲がった道に陥りやすく、罪を犯しやすいものであることを告白いたします。しかしあなたは私たちにイエス様をくださいました。キリストの名のゆえに、今私たちが罪許されるものであり、汚れが清められるものであり、あなたによって癒され、正しい歩みをすることができるものであることを感謝いたします。どうぞ祈りの中に、私たちが自分の罪を告白し、重荷を下ろし、あなたに委ね、あなたの導きを求め、今一人一人に必要な癒しや助けや、また導きを受け取って、この場から立ち去ることができますように。どうぞあなたがこの礼拝を豊かに祝福し、また一人一人にお触れください。これからおのおの祈ります。どうぞ一人一人の祈りに、あなたが耳を開いて喜びを持って聞いてくださいますようにお願いいたします。遅れてらっしゃる方があるならば、速やかに送り届けてください。また今日事情でここに集えない兄弟姉妹があることを承知しておりますが、どうぞ一人一人、その場その場にあっても、この主の日、礼拝の日を礼拝する心を持って送らせてくださるように、あなたの御心を求めて、おのおのの場所であなたと交わることができますように、どうぞ助けてください。 一人のみのみに心を合わせ、大きな御手に委ね、愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
アーメン。
私たちも共に祈りましょう。
アレルヤ。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。あなたが愛を持って私たちやあなたの子供たちの祈りを聞いてくださること、またイエス様があなたの右にあって私たちのために取りなしていてくださること、心より感謝いたします。我らの祈りがあなたに届いており、聞かれており、そしてその祈りの答えがあなたから私たち一人一人に届くことを信じ、皆をあがめます。喜びと感謝を持ってあなたにその栄光をお返しし、祈られました一人一人の祈りに合わせ感謝を持ってイエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。
アーメン。
それではプレゼント歌いましょう。どうぞお立ちください。
では大いなる方にから歌っていきましょう。
Thank you. Thank you.
では今日のメッセージのための聖書箇所を朗読していただきます。
今日の聖書の箇所は新約聖書39ページマタイの福音書19章23節から30節です。お読みします。それからイエスが弟子たちに言われた。まことにあなた方に告げます。金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。まことにあなた方にもう一度告げます。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはこれを聞くと大変驚いて言った。それでは誰が救われることができるのでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。その時ペテロはイエスに答えて言った。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるでしょうか。そこでイエスは彼らに言われた。まことにあなた方に告げます、世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその幾倍を受け、また永遠の命を受け継ぎます。ただ先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。以上です。
それでは捨てること、従うことと題しまして、大阪府からメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、ありがとうございます。今日はマタイの19章後半のところを開きしています。今日のお話はこの3ポイントでお話をします。1つ目は金銭を愛さないということですね。そして2番目は神と共に捨てよう。そして、3番目は主に従って私たちは満たされようという、この3つのことでお話をしたいと思います。今日お読みしているこのマタイの19章の箇所は先週読んだ金持ちの青年がイエス様のところを去っていってしまったというね、そのエピソードに続いてイエス様が弟子たちになさったお話です。ここからイエス様は弟子たちに、話をしてらっしゃるんですよね。でここでイエス様がおっしゃったまず第一のポイントは、金持ちが天の御国に入ることは難しいことです。でどれくらい金持ちが 天の御国に入るのが難しいかというと、ラクダが針の穴を通るよりも難しいとおっしゃった。ラクダっていうのはこの当時知られていた、このパレスチナの人たちが一般的に見ていた最もでかい動物です。ですからその一番大きな動物であるラクダが針の穴、
これね、谷の名、まあ、ここにはちょっとね、この2つの解釈があって、実際にこのニール、針の穴という説と、それから当時エルサレムに針の穴と呼ばれている小さな小さな門があったと。そこは本当に身を低くして身をかがめないと入れない。まるで茶室、茶道の茶室の入り口、にじり口って言いますよね。要するに大小の刀とか全部そういうものを置いて、要するに素のままで身をかがめて入らなくちゃいけない、まあ、にじり口と似たものだったらしい。そういう針の穴と呼ばれる小さな小さな門があって、そこを、まあ、ラクダが通るよりも難しいとおっしゃったんじゃないかという説もあります。でもいずれにしろ無理なんですね。ラクダがこのニードルの針の穴を通るのも無理だし、ラクダがその針の穴と呼ばれるゲートを通ることも難しいんです。無理なんです。イエス様は金持ちが天の御国に入ることよりもラクダが針の穴を通る方が簡単だっておっしゃった。それくらい金持ちっていうのは天国に入りにくいと。皆さんよかったですね。あ、いらっしゃったら失礼しました。お金持ちの方々教会に多くはない。でもいないわけじゃないんですよ。有名な有名なお金持ちのクリスチャンの方がいました。もう亡くなられましたが、お名前は鈴木留蔵さんと言います。その鈴木留蔵さんはどこだ、ちょっと習志野か、習志野の町で建設会社の社長さんやってた人です。クリスチャンの方です。奥さんが最初クリスチャンで、その奥さんに導かれて救われてクリスチャンになった。でその人が事業を始めて大金持ちですね。建設会社の社長さんです。で、そのお金をガッポガッポと教会に献金した。それで、とうとう彼はその生き方が模範になってギデオン教会の会長さんになった人ですね。鈴木留蔵さんはその持っている資材を喜びを持って神様にどしどし捧げていました。で神様はその仕事をどしどし祝福してくださった。で彼はどんどんお金を稼げてどんどん神様に捧げてました。だからクリスチャン のキリスト教会で、ね、日本のキリスト教会で何か大きな事業をやる、キングスガーデンでもそうですけども、何か大きな事業をやろうというとすぐ鈴木留蔵さんのところにみんな行ったんです。その生き方は実業界でも話題になりました。そして彼はもう大平さん、福田さん、名だたる総理大臣にみんな聖書をプレゼントしてるんです、ね、これ読んでください、これ読んでいい政治やってくださいってね。もうずっと歴代の総理大臣に聖書をプレゼントして、その立場とその財力があるからそういうことができたわけです。今我々が言ってね、総理大臣これ読んでくださいって言ってなかなか読んでくれないだろうと思います。留蔵さんだから読んで、まさに彼は豊かに生きたお金持ちでしたが、金銭に縛られているお金持ちではありませんでした。金持ちが天の御国に入るのが難しいのは、神様よりも金銭を愛するからです。お金があることは悪いことではないです。だって旧約聖書の神様に祝福された人って大体リッチになってるよ。アブラハム、イサク、ヤコブ、みんな豊かになってるじゃないですか。豊かな羊、牛、そして多くのしもべたちを持って豊かになってますよ。ヨブだってその豊かな生活、神様に従って祝福されていたって書いてある。だから皆さんもどんどんどんどん豊かになったらいい。ただ豊かになる中で金銭を愛するという生き方を選んではならないんだということですね。要するに金銭に縛られて、神様よりも金銭があることが自分の幸せの条件なんだと。金銭があるから、物があるから、だから私は祝福されているんだと思うなということですね。テモテの手紙の第1にパウロは同じことを言っています。金銭を愛することがいかに危ないかということですね。6章、第一テモテ6章を挙げてみましょう。411ページにこの厚い聖書ですと、新改訳の第3版ですと、新約聖書の、 1ページですが、そこの6章の6節から読みましょうか。第一テモテ6の6。しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。満ち足りる心を伴う経験こそ、経験というのは神様をきちんと恐れるということですね。要するに神様の前にいつも生きる、そして神様にあって満ち足りる、心が満ち足りているっていう状態が大きな利益を受ける道なんだということです。つまり神様を恐れ、心が満たされている状態が祝福を呼ぶのであって逆ではないということです。大きな利益のために神様を恐れるのではない。満ち足りる心を伴う経験、神の前に生きるという生き方こそ大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。これ大事なことですよね。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。人は裸で生まれ裸で死んでいく、そういうものです。今この地上で自分のものだと思って握っているものは全部自分のものではないんです。本当はね、神様が私たちに預けて管理させているだけのことです。ところがその管理しているものに縛られて神様を忘れるようでは本当の豊かな生き方はできない。衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人は誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。だから異様にお金や物に執着する人っていうのは神様との関係がちょっとずれている、ちょっとちゃんとまだできていない状態だっていうことですね。だから金持ちになりたがるんです。人が本当に心が神様にあって満たされているならば、その人の人生は祝福されていきます。でもその物やお金によって自分の人生を満たそうとするならば、私たちは間違った欲望に捉えられていく、まあ、それが金銭を愛するということですね。一つの例を挙げましょうか。キリスト教会ではとても有名なザーカイという人がいます。知ってますよね。あの話かですね。なんかもう知ってる人は耳たこですけど、ルカの福音書の19章に出てくるエリコの町の主税人の頭今日は聖書をよく開けるな。ルカの福音書の19章、そこにザーカイという人が出てきます。ザーカイという人はあの酒井さんじゃないですね。ザーカイです。でザーカイオスという名前はもともとは純という意味です。純粋という意味です。前にもお話ししたことがあるから覚えていらっしゃる。ああそうだったそうだった、純介、純太郎、そういう名前だな。ところがその純という名前を持ったザーカイさんが、ちっとも純粋な生き方をしてなかったっていう話なんですね。ここさあなぜでしょう。彼がどうして曲がった生き方をするようになってリッチマンになったのかということがここに書いてある。ルカの19章154ページね。金持ち代表。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが背が低かったんで群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て一軸桑の木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。
ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て皆は、あの方、罪人のところに行って役となられた、と言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って、主に言った。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも、私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日、救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なんですから、人の子は失われた人を探して救うために来たのです。有名な有名なザーカイのエピソードです。かいつまんで言えば、ザーカイは背が低かった。チビだった。教会学校ではチビのザーカイっていう歌があります。チビだったんで、彼は劣等感を抱いてた。いつも多分その背が低いっていうことでバカにされてたんですよね。でそれが彼の心をねじ曲げて、彼を主税人の頭にしてしまったんです。あ、別に心のねじれた方が税務署に勤めてるわけじゃないですよ。この時代の主税人っていうのは、イスラエルの国を征服しているローマ帝国のために、手先となって同胞から税を巻き上げる仕事。そしてローマ帝国が許可していましたので、彼らは、そのローマ帝国に治めるよりも余計に踏んだくってローマに、ローマ権力の傘を着て、余計に同胞から税を取り立てることができたんです。ローマはそれを咎めなかったんですね。それでザーカイが後で言ってますが、私は騙し取ったものは倍にして返しますとね。あ、4倍にして返します。4倍返しします。つまり彼は実際騙し取ってたんですよ。ローマへ納める税金だって言って余計に剥ぎ取ってたわけです。そんな彼が生きてて楽しかったと思いますか？そうではない。彼の心には自分は愛されてない、自分は価値がない、自分は人々から拒否されているダメな人間だっていう、いつも意識が、劣等感が心を縛ってました。だって周りの人だって彼のとこ罪人って言ってたじゃないですか。外国人の手先、イスラエルを売った売国だ。そう言って彼を冷たく足立っていました。彼の心はどんどんお金に執着していったでしょう。どんどん彼はリッチになっていきました。まさに金銭を愛してたんです。金銭を愛することで、金銭をたくさん持つことで周りの人を見下すことができると思う。俺をバカにしたや、見返してやる、そういう心ですよ。彼が金銭を愛したのは、自分の存在が価値がない、そして誰も自分を愛してくれないと思ってたからです。でもそこにイエス様の噂が届いたんですよ。イエス様って不思議な方なんです。お金ない。生まれもとっとっとくない大工のせがれ。ところが彼のところにはみんなが集まっていく。多くの人々がイエス様に会いたがる。そして今このエリコの町にその方がいらっしゃるときに、多くの人たちがイエス様についていきました。一体なぜなんだ、一体どういう方なんだ。ザーカイの心はイエス様に強く惹かれたんです。彼は一体どういう男なんだろう、私も見たい。ところが周りの人たちは意地悪で、あんなチビのザーカイにイエス様のとこ近寄らせるもんかと言ってザーカイを締め出したんですね。ところがザーカイは身が軽かった。なのでイエス様がいらっしゃる、ちょうどその道の先にあるイチジクグマの木にスルスルスルッと真下のごとく、サグのごとく登って、上からイエス様を観察しようと思って、イエス様はそこにちょうどいらっしゃいました。そしてザーカイのいる木のちょうど下を通りになったときに、ひゅっと顔を上げてザーカイ、ピッと漫画だったらね、ピシッパチッとこう火花が散るところですよね。そしていきなり名前呼んだんです。ザーカイ、降りてこい、今日はお前ん家に泊まる。ザーカイはびっくりした。イエス様のその
イエス様が、みんながしたい求めるイエス様が、なんで私を知ってるのと、いきなり名前呼んだの。周りの人なんか名前呼びません。あの罪人って言った。純粋なんて名前で呼んでくれない。純なんて名前で呼んでくれない。あの罪人って言ってたの、ね。ところがイエス様は彼のところにやってきて、いきなり彼を見つけて、ザーカイ、降りてこい。お前ん家に今日は泊まるぞ。そうだ、もうザーカイ、それで人生変わっちゃったね。彼は本当に急いで降りてきて、イエス様の前に立って、そして周りの人々が、あの方、罪人のところに泊まるらしいよ、という真ん中で、見事その面目を施します。私は自分の財産の半分を貧しい人たちにあげます。そして今まで私が誰からでも、私が騙し取ったものは4倍返しします。そう言った。ザーカイの心が変わっちゃったのが分かりますか？イエス様はまさにザーカイを知ってたんです。ザーカイがどんな思いでお金にしがみつき、どんな思いで木にしがみつき、そしてどんな思いでイエス様を見たかったか、全部知ってたんです。イエス様はそのザーカイを、多分エリコに来る時から分かってたでしょうか。神様だから。そしてまさにそのザーカイのいるイチジク庭の木の真下でイエス様はパッといきなり上を見て、ザーカイって呼んだ。それは私たちも同じです。私たちもどっかで神様よりも愛しているもの、神様よりも執着しているもの、神様以外で自分を満たそうとしがみついているものがきっとあるでしょう。お金かもしれない、周りの人たちの褒めてくれる言葉かもしれない、車かもしれない、家かもしれない、自分のルックスかもしれない、学歴かもしれない、仕事かもしれない、いろんなものを私たちは自分の身の回りに貼り付けながら自分を飾っている。でもそんな真ん中で私たちの心はこのザーカイのように震え、おののきながら、自分は大丈夫なのか、自分は OK なのか、自分は愛されている存在なのかということで震えをおののいていることを神様はしっかりと見てらっしゃる。イエス様はそんな私たちの心をご承知で、このザーカイのところにいらっしゃったように私たちのところにも来たがって、そして私たちの名前を呼ばれる。名前を呼んで、今日はお前のところへ泊まる。そうおっしゃる。イエス様のノックの音が聞こえる。ヨハネの黙示録の3章でね、見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って、その人と共に食事をし、その人も私と一緒に食事をする。そうおっしゃる。そのことによって初めて私たちは心が満たされる。私たちの心を満たす本当の愛は神様、イエス様のうちにあるのです。私たちはそれを神様と切れたことによって失ってしまっています。みんな心の中で自分が何者なのか、どこから来てどこへ行くのか、そして自分はどのように生きたらいいのか分かんなくなっちまってる。それが私たちとザーカイの共通点。まさに私たちは失われた人だったんですよ。この失われた人と訳されている言葉には4つ意味があります。まさに自分を失っている、そして自分を破壊している、そして自分の道を失って迷っている、そして自分が虚しくなっている。そんなザーカイと似ている私たちはイエス様と出会うことによって初めて手からそれらを軽々と手放すことができるようになります。神が共にいるということが分かると、私たちは捨てることができない、できるようになります。人にはできないが神にはできると、イエス様はマタイの19章に戻りますが、マタイの19章で弟子たちが言いましたよね。
それでは誰が救われることができるんでしょう。イエスは彼らをじーっと見て言われました。大事なことをおっしゃるとき、イエス様はじーっと見ます。それは人にはできないことだ。だが神にはすべてのことができるんだ。神が私たちと共にいるならば、私たちは物を正しく扱うことができるようになります。お金を正しく管理することができるようになります。物に使われるのではなく、物を使い、神に使え、人を愛する。神は使えるもの、物は使うもの、そして人は愛するものです。その正しいトライアングルが人生の中にきちんと正三角形ができることによって、私たちは正しく物を捨てることができる。断捨離って難しいでしょ言ってることはいいなと思うんだけどね、もう入ってこないように立つ、ね、持ってるもので不要なものは捨てる、そして欲を離れる、結構です。でもそれをする力が私たちの中にないんだということですね。ね、一生懸命捨てようとして夫のものまで勝手に捨てちゃう奥さんなんていうのがいてね、夫婦喧嘩の元になったり離婚の原因になったりする。夫が何十年もかけて集めた何個もコレクションをね奥さんが勝手に捨てちゃって、断捨離よなんて言ってね、離婚したなんて話聞きますけど、でも物を正しく管理し、そして正しく用い、そして持っていても縛られない、持っていても神様の必要があれば惜しみなく施す。それができるようになるのは神の力なんです。神の愛の力が私たちを自由にするんですね。ザーカイのところにイエス様が来られたとき、ザーカイはお金から自由になりました。そして自分を縛っていた劣等感から自由になりました。そして自分の人生を喜んで神様のために捧げようと思いました。それは神様と会ったからです。神様ご自身こそが With God、 神と共にあることが全てのことをできるようにする道なんです。神と共にあるならば、私たちはどんなことでもできます。そういう人にはね、神様は祝福を惜しまない。だってその人に物やお金を与えると、どんどん神様のために使うんだ。神様が祝福するに決まってるでしょ。人、物、金、全部神様が与えるものなんだ。しがみつかず、縛りつけられず、そして神様の目的のために使う人のところには、留蔵さんのように神様が豊かに注ぐことでしょう。私たちは主に従っていく。ペテロがね、そのイエス様の言葉を聞いて、こんなことを言いました。マタイの19の27。その時ペテロはイエスに答えています。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるでしょうか。面白いね、ペテロってね。これペテロが言わなくても他の弟子たちみんなそう思ってたってことです。金持ち なれないのって、金持ちだと救われないの、イエス様の弟子になったら金持ち、リッチマンになれないのかと思った。それで何もかも捨ててあなたに従ってきたんだから、どんないいものがもらえますか面白いですね。そこでイエス様は彼らに言われます。誠にあなた方に告げます、世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。すごいね、イスラエル部族を裁く、その裁きつかさになるのがその十二使徒だと言ったんです。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、妻とか夫って言葉ないねあるいは畑を捨てた者はすべてその行く前も受け、また永遠の命を受け継ぎます。ただ先のものが後になり、後のものが先になることが多いです。イエス様は私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその行く前も天の御国で受け継ぎとおっしゃいました。
また永遠の命を受け継ぎます。あ、だからってあのやたら捨てないでくださいね。あ、いいこと聞いたんですね。イエス様のお名前のためにお父さん捨てちゃおうとかね、お母さん捨てちゃおうと、おこの子捨てちゃおうとかやめてくださいね。イエス様の名のためにです。つまりこれ何言ってるかというと、自分のクリスチャンとしての信仰のために家族の間で揉めることがあるっていうことです。クリスチャンになって家から追い出されるっていう人いるもの、実際にあのこの辺りだとあんまり聞かないけれども、そういう人いない？あの特にね、例えばあの仏教の強いあの宇田日本とかね、ああいうところだと実際にありますよ。あの野草になったとか言ってね、お前感動だっつって、もう親でも子でもない、そういう目に遭うことあるじゃないですか、実際。それでもその行く場へ行くかを受け、また永遠の命を受け継ぎます。私の名のゆえにっていうのはイエス様を愛するために、神様の御心を求めて一時的にその家族と離れ離れになってしまうようなことも実際に起こる。でも天の御国においてはその行く場合をも受ける、また永遠の命を受け継ぎます。そうイエス様は約束されています。まあ、ある意味地上の家族、地上の、家、兄弟、そして畑っていうのは一時的なものです。あの別に地上ですけど別れなくても、あの死ねば必ず別れますから、でしょ。あと何年でしょうね。あと私たちはこの地上で一緒に生きている人たちと、あの遅かれ早かれさよならしますよ。でもそのことのゆえに自分の生き方を、神様の前の生き方を曲げてしまうならば、それをかえって永遠の世界で失うことになってしまう。もしあなたがクリスチャンとして道を通すならば、そのことを通して救いがその家族にも届く機会が備えられるかもしれない。でもあなたがそこで転ぶならば、その道を閉ざすことにもなりかねないということです。厳しい道だと思います。しかしイエス様は何の手らいもなく、何の躊躇もなく私についてこいとおっしゃいます。金持ちの青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていきました。あなたの持ち物を全てを売って貧しい人たちに施して、それで私についてきなさい。イエス様、私たちに父、母、子、兄弟、姉妹捨ててついてこいとおっしゃることがあるかもしれません。でもそこで形の上ではたもとを分かっても、神様は私たちのために備えをしてくださっています。だってあなたが命をかけてクリスチャンとして生きた結果、その兄弟姉妹がやがて救われないとどうして分かりますか。あの有名なジョージ・ミューラーという祈りの人がいますよね。イギリスで、孤児院を祈りだけで経営した人です。彼は仲間と一緒に祈りを持って、その当時産業革命の裏側で、貧しい人たちがもう街にあふれて、今の日本にちょっと似てるけど、貧富の差が非常に激しくなって、その日の食べ物にもこと欠くような子どもたちがうじゃうじゃいって不老児な街に満ちた。そういう子どもたちのために孤児院を開きました。そしてそこを経営するために彼は神様だけに求めよう祈りの人となって、来ました。その孤児の中から多くのクリスチャンたちが救われていきました。彼はその生きている間、救われてほしいと祈り求めた人が3人あったそうです。彼の熱心な祈りですから、その3人は彼の祈りによって見事に救われたというところだといいんですけれども、 でもジョージ・ミューラーが生きている間にその3人のうちの1人しか救われなかったそうです。ジョージ・ミューラーはその人が救われたことを本当に心から喜んでこの世を去りました。ところがそのジョージ・ミューラーの葬儀の席でその葬儀の説教を聞いていたもうそこにいたもう一人の人が救われました。そしてやがてジョージ・ミューラーが召された後もう一人のその祈られていた人も救いに預かったんだそうです。私たちは人の命、人の生死というものを 見極めることができません。私たちが生きているのはつかの間のこの人生の間だけ。そこで関わり、そこで生き、そして私たち一人一人に委ねられている人生をどのように主に従って歩むか、そのことだけが私たちに問われているんです。その信仰のゆえにこの地上で距離を置かざるを得ない家族がいるかもしれない。でも私たちの祈りは決して無駄に捧げられるものではありません。その祈りは必ず天に届き、やがてその祈られた家族を救いに導くことも起こりうるでしょう。やがて来る世においてその幾倍も受けるという約束は私たちに大きな希望を与えます。そして私たちは何よりも永遠の命を受け継いでいきます。三十節のね、ただ先のものが後になり後のものが先になるというのはちょっと20章につながることなのでちょっと今日はお話ししませんが、今日お話しした3つのことをもう一遍私たちは心に刻みましょう。まず私たちは無駄に金銭を物を愛さないということです。私たちはまず神を愛し、そして物やお金は使うものとして私たちに委ねられている。愛するために、神を愛するために、人々を愛するために、私たちはそのお金を使えるものになる。そして私たちに全てのものを正しい位置で管理することができるようにするのは神との出会いです。私たちが神と一緒に生きるとき、神としっかりと出会うとき、私たちは自由になります。神が私たちを愛していらっしゃるということ、その真理が私たちを自由にするんです。私たちは物やお金を正しく使うことができる。捨てるとは別にゴミ箱に捨てないというか、ね、迷惑だからね。時々ねゴミ袋の中に何千万円入って落ちてましたみたいなのあるけど、ね、そういう捨て方ではなくて神様のために自由に使うということです。そして主に従って生きる人生は必ず満たされることになります。イエス様に従って、そうすれば私たちは全てを得ることになるんだということです。やがて来る世界では、まあ、地上の金銭はそれほど価値のあるものとはどうやらされていないようです。エヴァンデの黙示録の20章を見るとちょっとがっかりしますよね。純金、壁材です、床材です、宝石、門の飾りです。とりわけゴージャスなとびきりゴージャスな世界が私たちを待っている。そのものに縛られて私たちが生きることを、どれほど愚かなことか、どれほど馬鹿らしいことか。私たちは与えられたものを正しく使って、そして正しく神の前に歩むものになりましょう。先ほどお読みしたテモテの手紙の6章の言葉をもう一遍読んでメッセージを取ります。しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。与えられているもので満足し、そしてその満ち足りた心を持って生きていくならば、神の祝福が私たちを豊かな大きな利益に導かれることでありましょう。そしてそれは何よりも永遠の命の道と言えるでしょう。お祈りします。
天の父よ、あなたは金銭を愛することがあらゆる罪の悪の根だとおっしゃいました。どうぞ私たちがこの地上の物やお金に縛られることなく、それに仕えることなく、あなたに仕え、あなたを愛し、そして人にその愛を流すためにすべてのものを正しく管理し使っていくことができるように、どうぞ私たちのすべての持ち物、すべてのお金を正しく管理する心をまず私たちの中に与えてください。ザーカイがあなたと出会って自由になれたように、どうぞ私たちも自由にしてください。御手に委ねます。感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、では歌います。どうぞお越しください。聖歌の425番を歌います。罪重荷を除くは血の力、血の血は悪魔の技を拒む不思議力の力、イエス様の十字架の血の力が私たちを全てのものから自由にしてくださるよう歌います。お願いします。 この十字架の血を私たちが日々受け取る、それがとても大事なことですね。罪はいつも十字架のもとに下ろし、その血によって清められていきましょう。はい、それでは、礼拝の献金をします。献金は、神様に対する献身や、自由な感謝を捧げるものです。気を使いません。おのおの主のために自由に捧げましょう。よろしくお願いします。奉献の祈りをお願いします。
エンマヌエルの主よ、皆をあがめ賛美します。すべる1週間にあなたが私たちを守ってくださり、またたくさんのものを残してくださったこと、ありがとうございます。私たちが神様よりも優先にするものがもしあるのならば、それから解放されますように、解放されるようにあなたが働いてください。感染症が流行っています。病気になられている方も何人かいますので、神様お一人お一人をあなたが癒してくださいますように、また、感染症が日本の中で広がりませんように、日本の国をお守りください。捧げた献金は私たちからの献身の証です。あなたが喜んでこれを用いてくださいますように、御手にお委ねし感謝して、愛するイエス様の尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
それでは声を合わせ、心を合わせ、共に主の祈りを祈りましょう。それではお願いします。祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を始めましょう。 傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方、すなわち私たちの救い主である唯一の神、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世を限りなくありますように。アーメン。
アーメン。
語られた御言葉にまた祈りにもう一度心を止め